の合同礼拝がお隣の湯沢教会の方で行われました。この教会からも約20名ほどの方々が参加されましてね、とっても良い恵みの時となりました。私は毎年この合同集会に参加するたびに、ね、県内にはこんなに兄弟姉妹がいるんだなということを思わされて、本当にこう励まされる思いがします。先週も90名以上の方々が集ったようだったんですけども、本当にこう会堂いっぱいにですね、大きな賛美が響き渡りまして、また礼拝の後の交わりもですね、久しぶりですねといろんな他の教会の方々とこうお話をすることができて、本当に恵み のひとときとなったことを、感謝いたします。今年は、ちょっと特別な年かもしれません。9月に、このグループの星バプテスト同盟の、この全体の東北地区の合同集会、東北ファミリーフェスタというんですけども、9月21日に行われます。で、今年はぜひ秋田県で担当してやってくださいということで、いろいろ去年会場を探して、宇後町にありますミリオンというね、素敵なちょうど良い300名ぐらい収容できる素敵な新しい施設を1日借りられることになりまして、そこでですね、東北各地から皆さん見えられて一緒に集会を持つことができるようになりました。で、私も準備員の一人として今具体的なプログラムやら必要となることやらいろいろ、今週も会議があるんですけれども、準備をしております。たくさんのお客さんを迎えることはとっても大変なことだとは思うんですけども、逆に言うとこれがこのことを通して県内 のいろんな教会の兄弟姉妹と一緒になってね、この奉仕を捧げできるということもなんか大きな恵みなのかなと今感じながら、感謝を持ってこう準備をさせていただいています。これから十文字教会の皆様にも、例えば受付とか駐車場とか具体的ないろんな奉仕の呼びかけがあるかと思いますので、その時はぜひ皆さんの賜物をお捧げください。よろしくお願いいたします。それではですね、この朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りします。天の神様、この朝もありがとうございます。神様は御言葉を通して私たちを導いてくださいます。この朝もあなたの御言葉で私たちの心を探ってください。小さいものが語りますから、どうぞあなたの力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先月から旧約聖書の民数記のところから、学んでおります。で、確か今日で、3回目ぐらいにこうなるかと思うんですけれども、イスラエルの民、旧約聖書はイスラエルの民族 の歴史と言ってもいいかもしれません。そのイスラエルの民はモーセという人にこう率いられて、エジプトを出発しました。エジプトでは400年間奴隷のような生活を強いられてきたわけですよね。で、神様に助けてくださいって叫び求めた時に、モーセというリーダーを起こして彼を使わして、本当に不思議な奇跡の技を成して、海を渡ってですね、300万人とも言われる人々がエジプトを脱出してきたんです。そしてその後40年間にわたって荒野を旅することになるんですね。その出来事が出エジプト記から新明記、ね、旧約聖書の前半のところに書いてある、そのところに、描かれております。先月からこう学び始めましたこの民数記というところには、シナイ半島の、ちょっとじゃあ地図を出してもらっていいですかね。すいません、地図をね、これこの間も出しましたね。左側にアフリカ大陸エジプトがあって、右側の方に中東アラビア半島があり、その間にちょうど三角形をした小さい半島があります。これシナイ半島、なんか最近もねちょっとニュースになっていろんなことがあるみたいなんですけども、聖書の舞台にもなってるんですね、このシナイ半島で。イスラエルの民はこのエジプトを出てぐーっと南下をして、シナイ半島の先端のあたりにあるシナイ山というところに、ここに1年間とどまる。で、その後また旅を続けてカナンと書いてあるイスラエル、今のイスラエルを目指して、この距離を40年かけてですね、300万の民が移動していった、すごいことだなと思うんですけども、 で、この民数記にはこのシナイ山から、シカイという湖のある東側にモアブの草原というところがあるんですけど、そのモアブの草原に至るまでの約39年間の出来事がこの中にこう記されているんです。でちょっと写真もちょっと今日は用意したんですね。次の、これは何の写真でしょうか、ね、これ実はシナイ半島、シナイの荒野の写真ですね。最近ここを実際に旅行した人がとこう遠景で撮れる写真をね、高台のところからでしょう、ね、撮った。延々とこうした光景が続いているんだそうです。シナイ半島のずっとこうした光景、どうでしょう、緑がほとんどないですね。緑がない、荒涼とした岩山、砂漠地帯が続いているんですね。何もないですよね。あの動画乾いてあってて、自販機探しても自販機はありませんし、携帯をねかけようと思っても多分インターネットは通じませんし、コンビニももちろんありませんしね。大変なところですよね。でそれからものすごく乾燥していて、まあ、緑がありません。暑いところです。炎天下、まあ、40度50度近くにもなるんでしょうか、ね、こういうところですね。皆さんちょっと行ってみたいと思いますか。ぜひ1週間ぐらい、ね、ちょっと遠慮しますって誰もが言いたくなるようなところですけども、こういうところをですね、なんと40年間ですよ、300万人もの民族が移動していった。よほど大変な旅だったろうなってね、改めて私写真を見てですね、思ったんですね。こんなところをですね、よくぞね、モーセに率いられて神様の約束を信じて旅をしていったもんだなって私は思ったんです。私たちの人生も旅に例えられるとこう思います。まあ、私たちの人生もですね、まあ、日本にいればね、安全でね、非常に治安が良くて何でも手に入る豊かな生活ができますけども、それでもいろんな問題が起こりますよね。私たちの人生にも山あり谷あり、なかなか願ったようには進まない、まあ、そういうものなんです。でも考えてみたら、私たちの人生もひょっとしたらこの荒野みたいなもんかなって、ね、どうでしょう、ね、こういうところを私たちは日々通らされているんじゃないかともですね、ちょっとこの写真見ていて思わされましたね。ですからこの民数記を学ぶことによって私たちが学ぶことも非常に大きいのではないか、そのようにも思います。さて今日はこの民数記の10章のところから、開きました、ね、これもですね、これまでその9章にかけて約1年間イスラエルの民がそのシナイ山、ね、山のところに滞在をしたんですけども、このそこをいよいよ出発することになった。で出発するにあたって神様はいろんな準備をすることをモーセに伝えたんです。そのことをちょっと見てきましたよね。でそうですね、例えば前々回の時には人口調査をすることを神様は命じたってね。エジプトを出てきて何人いるのか数えてみたら、ね、男だけで60万人でしたっけかね。ですからやっぱ300万人ぐらいいると思うんですけども、こんなにも私たちはいる。それから前回は出発するときに杉越の祭りを祝いなさいということを命じましたよね。エジプトを出てくるときに羊をほふってね、血を門中に塗って、その家を災いが通り過ぎて彼らはそこから救われた。あの出来事を忘れることがないように、神様の恵みをいつも覚えて忘れることがないようにということを出発するにあたって準備をさせたということを前回見ることができました。今日はいよいよそのシナイの荒野を出発する場面となります。で今日はこのところから神様の導きということについてご一緒に考えたいと思うんです。神様の導きとはどういうことかということですね。では今日のところの11節をお読みします。第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登ったって、ね、まあ、ちょっとこのところだけちょっと選んだんですけど、このところに、市内の荒野を出発した日付が書いてあるんですよね。 もう聖書は非常に具体的なことを書いてます、ね、第2年目の第2月の20日って、ね、こう記録しているんですよね。でこれはどのぐらいの時かというと、あのエジプトを出発したのが、第1年目の1月と決めましたからね、ちょうどあの1年後、1年と1ヶ月後ぐらいにこうなるんです。1年と1ヶ月後エジプトを出てから、また今度シナイの荒野を出発することになった。で神様はその出発するにあたって合図を与えました。出発の合図となるもの、合図となるものなんですね。それは何でしょう、ね、で今のところに書いてあります。あの雲なんですよね。雲ね、雲が証の幕屋からの上から離れて登ったってあってね、あの雲が登った、で幕屋というのがあります。それは移動式の神殿というふうに言ってもいいと思うんですけどね、あの神様がイスラエルのためにこういう幕屋を作りなさい、ね、で その中に神様ご自身がおられるということをいつもイスラエルの人々が覚えることができるように、ね、幕屋を中心として彼らは旅をしていったんですけども、その幕屋の上にいつも雲がありましたと言っても、それは神様がそこにおられるという印だったと思うんですけども、ね、象徴としての雲だと思うんですけども、雲がいつもあった。でその雲が昇るときにそれを出発の合図として彼らは旅だったんですよね。あの今年の2月に私実はこの民数記から一度メッセージをしたの皆さん覚えてますか。あの民数記の9章のところからね、私ちょっとお話をしたんです。あのちょうど教会の、ね、ビジョンということに関してお話をしている中で、あの時を見極めると題してね、あのお話をしたんですけど、ちょうどこのところを私開きました。あのイスラエルの民がこの雲を合図に旅立って、そして雲がとどまったときは何年であろうともそこにとどまった、神様の導きに彼らは従ったというところからね、このあのお話ししたんです。まさに、まあ、今日そこと関係がこうあるところですよね。イスラエルのこの人々は、雲の柱によって、導かれていきました。あの日中は雲の柱がそこにあって彼らの旅を導いて、夜はあの火の柱ってね、あの出エジプト記の13章を見ると書いてあってね、雲の柱と火の柱が彼らを力強くこっちだよって言ってね、こう導いていったって言うんです。その雲はいつも幕屋の上をこう覆っていました。でその雲を見るたびに彼らはですね、あ、神様がここにおられる、私たちと共におられる、こう見上げることができたと思うんですね。あのどうでしょう、さっきの写真ちょっとね、私また思い出すんですけども、何にもない砂漠です。またちょっと写真見せてもらっていいですか。何にもない砂漠ですよね。で頼りになるもの何にもないです。目印も何にもない、見渡す限りの荒涼とした荒野なんです。もしここに雲が出てきたとしたらどうでしょう。すごく励まされると思いませんか。まあ、日中は雲があることによってあの太陽の熱を遮ってくれたと思うんですよね。影を作ってくれたんじゃないでしょうかね。でこの雲の下にいれば我々は安全だ、神様どうか導いてください、本当に励まされる思いでこの雲を見ながら彼らは神様を信頼して旅を続けていったと思うんですよね。で夜は夜で明るく照らす火の柱となって彼らの行く手を導いてくださった、この何にもないところで、これって本当に恵みだなって私は思うんですよね。あの私たちの生活って、まあ、満たされてますよね。物質的にはいろんなものが周りにあってね、あの何不自由ない生活ができるかもしれません。でも心の中は意外と虚しかったりして、寂しい思いがあったりして孤独だったりするかもしれないんです。でもそんな時に本当に頼りになるものってやっぱり私たちを作ってくださって愛しておられる神様なんではないでしょうか、ね、意外とそういう周りのものが取り去られていった時に本当に頼りになるものが見えてくるような、そんな気がします。そういう意味で、あの荒野に置かれたってことはなんか恵みなのかなって、何にもないところで神様だけを頼りとして歩んでいけるってことは本当に大きな恵みなのかもしれませんよね。まあ、こうして、雲を合図に彼らは 再び荒野の旅へと出発していきました。ところが今度出発に際してモーセがあることをしたということが今日の後半のところに実は書いてあって、私ちょっとこのところが気にかかったんです、ね。そうですね、29節から32節のところにそれが書いてあって、29節をお読みします。さてモーセは彼の衆とミディアン人レウエルの子ホバブに言った。私たちは主があなた方に与えると言われた場所へ出発するところです。私たちと一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主がイスラエルに幸せを約束しておられるからです。モーセはどういうことをしたかというと、ホバブという人に同行を求めたんですね。我々と一緒に行ってくださいって、このホバブという人にお願いをしたんです。でこのホバブという人ですが、この人は、モーセの姑の、子供でした。ですから何でしょう、モーセにとって、義理の兄弟、妻のお兄さんか弟か、ね、そういう関係ですから、義理の兄弟にあたる人だったんですね。でなんでね、ここにホバブという人が突然出てくるのかと言いますと、ちょっと説明、したいと思うんですけど、モーセという人はですね、エジプトでイスラエルの民を助け出す前にミデヤンという、さっきの地図で言えばアラビア半島からまたシナイ半島のちょうど東側にあたる部分ですね、特にいいですけども、シナイ半島の東側のあたりを中心にまで逃れてきて、そこで40年間羊飼いとして生活をしていたんです。エジプトで人を殺していられなくなって逃げてきてね、ミディアンの地まで逃げていって、そこでそこ のイテロという人に出会って、娘のチッポラという人と結婚して家庭を築くんですね。ですからそこで結婚した先の家族の一人がこのホバブという人であった、妻の兄弟、40年間一緒に暮らした人たちなんです。といってもイスラエル人から見ればミディアン人という人々は外国人なんですね。本当の神様を知らない人たちと言ってもいいと思うんですけども、そういうところでモーセは40年間過ごして、でもとっても良い人間関係を、家庭を築き、本当に平和にこう暮らしてきたと思うんですが、で40年経って神様から召し出されてね、エジプトに来なさい、で民を救い出しなさいと言われて出てきたわけです。その時にこのかつて一緒に暮らしていたホバブもですね、モーセを何でしょう、手助けするために行ったんでしょうかね、合流したんですね。ちょうどそのシナイ半島の西側のあたりを旅しているあたりでしょうかね、ホバブも一緒に彼らに合流して旅を続けていたようなんです。で一緒に、暮らしていたようなんでした。そういう事情もあってだと思うんですけれども、モーセはこのホバブにどうかこれからも我々と一緒に行ってください、そんなふうにお願いをしたんですね、外国人なんだけれども、ね。で31節をお読みします。31節、そこでモーセは言った、どうか私たちを見捨てないでください。あなたは私たちが荒野のどこで宿営したらよいかご存知であり、私たちにとって目なのですから、こう言ってますよね。つまりホバブという人はこのシナイの荒野の地理をよく知っていました。もう慣れ親しんだ土地でどこに何があるかも熟知をしていたと思うんですよね。モーセもそこに暮らしていましたけど、それ以上にホバブという人はこのところを熟知していたんです、分かっていたんです。そういう意味でモーセはぜひ彼に一緒に行ってもらいたい、そうすることによってこの旅が安全に守られるに違いないってね、そんなふうに考えたとこう思うんですよね。彼の助けが必要だと考えたと思います。で、このところちょっとこう見てみて、私最初ちょっと親と思いました。皆さんもちょっと親と思いませんか、ね、さっき雲の柱に導かれていったって言いましたよね。でイスラエルの民は雲が上がった時に、出発の時が来た、神様がこの雲で導いてくださるって信じて旅立っていった、ね、確かにそうなんです。雲によって導かれてきたんです。でも この時モーセはホバブという人の助けを求めましたよね。彼が目となってね、行き先の案内人をしてくれるに違いない。そうしてくれることで我々は本当に正しく歩んでいけるって、そう願ってホバブに声をかけたと思うんです。そうするとね、ちょっと矛盾があるようにも思えないでもないですね。神様に信頼してね、雲に従っていれば別にホバブな道合いな案内なんかいらないんじゃないか、神様だけを信頼して雲だけ見上げていればいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、モーセはそうでなかったんですよね。ぜひホバブの力が必要だって考えた。これはどういうことなんでしょうね。モーセはやっぱり神様よりも人の力に頼ったんでしょうか、不信仰だったんでしょうか、ね、どうでしょう、ね、私はこのところをねちょっと見ていて、決してモーセが神様よりも人の力に頼ったんではなくてね、不信仰になったんでもないそう思います。それはホバブの協力を求めたことも神様の導きのうちにあったことではなかったのかなって、そんなふうにこう思いました。今日のテーマね、この神様の導きということでちょっとお話ししているんですけど、どうですか皆さん、神様の導き求めること、あるんじゃないでしょうか、ね、神様の導きを求めること、例えば人生の中で何か大きな決断を迫られる時がそうですよね。学生さんであれば高校出て次どうしようかなって、就職しようか進学しようか、進学するとしたらどこの大学のどこの学部に行って何を学ぼうかとかね、あるいは就職するときに一体ね、私はどの会社に就職したらいいんだろう、将来何になりたいのかなって真剣に考えますよね。それから結婚もありますよね。果たして私はこの人と結婚すべきなんだろうかってね、真剣にねこう悩んだりするかもしれません。そんな時私たちは、神様の御心を求めます。神様の御心はどこにあって、自分はどこに行くべきなのか、神様はどこに導こうとされているのか、ね、そのことを知りたいとこう願うとこう思うんですよね。最終的には自分が判断決断しなければならないことなんですけれども、それでも私は神様の導きを求めることができます。で、そういう時、どのようにして神様の導きを求めればいいのでしょうか、ね、どんなふうに神様の導きを求めることができるか、ね、まず思い浮かぶことはお祈りをすること、ね、それから聖書の御言葉を読むことですね。御言葉を読んでいてお祈りしていて、確かに神様はこの道を行けと言っておられるんじゃないか、ね、そんなふうにこう示されてことがこうあると思います、ね。それも確かに、そうだとこう言えると思うんですけども、ただ御言葉を読んでねお祈りをして、ただ神様の声を待っていればいいでしょうか、ね。それは受け身、完全に受け身になるということかもしれませんけども、ね、ただただひたすら神様の言葉を待っていればいつかそれが示されてね、確信が与えられて、平安が与えられる、ね、そういうことも確かにあるとこう思うんですけれども、でもそれが全てではないのかな、私はこう思うんですね。ただ受け身でいればいいのではないということもあると思います。そうではなくて、神様が私たちに委ねていることもある、そのようにこう思うんですよね。例えばどういうことがあるかというと、自分で行動しなければならない、自分で行動して状況を変えていかなければならないということもあると思うんです。それはあなたがそれをやりなさい、神様が示して自分で動いていくということです。それから人の助言を求める必要もある、人の助言を求めたり人の助けを求めることが必要な場合もありますね。皆さんもいろんな経験があると思います。私もですね、 私は30歳で信仰を持って、まあ、その時には社会人になっておりましたけれども、でもその後でね、こう結婚のことを考えることが来ましたね。で、結婚の導きを求めたわけですよね。で、結婚の導きを求めた時に牧師に相談しました、ね、それから先輩の信頼できるクリスチャンの方にも、まあ、助言を、こう求めたわけですよ ね、 ね、で詳しいこと皆さん知りたいですか、ね、ちょっと時間の都合で残念ながら今日はその辺のところはちょっと割愛をさせていただきたいとこう思うんですけども、また機会があればねゆっくりお話ししたいと思うんですけども、まあ、結果として神様は自分にはもったいないような素晴らしい伴侶をね、与えてくださいました。本当にこう感謝をしております、ね、神様の導きを求めるということは必ずしも受け身でいればいいということではないんですよね。やっぱり自分で動いたり人の助言を求めたり人の助けを求めなければならない。そういうことによって、あ、これが確かにそうだったんだなって分かってくることもある、そう思うんですね。モーセは、神様がこの雲によってイスラエルの人々を導くことを信じて信頼してそれに従っていました。神様に全幅の信頼を捨てていたんです。でも具体的なところ、ね、具体的なところでは指導者としてモーセ自身が決断しなければならないこともいっぱいあったんです、ね、まあ、いろいろあると思うんですけどもね、まあ、例えば細かいルートを決めるときですよね。例えばこの先に大きな岩山がある、果たして右側を迂回していけばいいんだろうか左側を迂回していけばいいんだろうかなんてことは雲を見ただけでは分かんないんですよね。その時にはやっぱりモーセが判断しなきゃならない。そういう時にできるだけの情報を集めて、あ、こっち側には危険な箇所があるからやっぱり右側へ行こう、それはモーセが判断しなければならないことです。その時に神様にとって右に行くか左に行くか神様どうかお示しくださいと言っても示されないこともあったと思いますよね。やっぱりそれは自分に委ねられている部分だった。そういう点で力になれるのはホバブだって彼は確信したんじゃないかなとこう思うんですよね。まあモーセは本当に真剣に祈って神様に信頼しながら祈ってこの土地のことをよく知っているホバブの力が必要だとこう確信したのだと思います。私たちもその神様の導きを求めるとき、ね、神様は人をも豊かに用いて正しいところへ導いてくださる、ね、このことをですね心にこう留めたいと思います。さて最後に33節と34節をちょっとお読みしたいと思います。33と34ですね。こうして彼らは主の山を出て3日の道のりを進んだ。主の契約の箱は3日の道のりの間彼らの先頭に立って進み、彼らの休息の場所を探した。彼らが宿営を出て進むとき、昼間は主の雲が彼らの上にあった。ね。イスラエルの民はいよいよシナイのアラノを出発しました。そして、3日間の、この3日の道のりを進んだんです。この間、主の契約の箱が先頭に立って進んだってこう書いてありますよね。契約の箱っていうのは、モーセの十の戒めを刻んだ石板が2枚収められた箱ですよね。とっても大切なもの。ここに神様が共にいてくださるっていう臨在の象徴となるものなんです。その契約の箱が先頭に立って進んでいった。で、まあ、もちろん担いでいたのはレビ人という、ね、そういう部族の人々だったんですけれども、その神様の臨在の象徴である契約の箱が彼の先頭に立ってこっちに行くんだ、力強くこう3日間導いていったということなんですよね。つまり神様ご自身が彼らの先頭に立ってこの旅を導いたということを意味しています。もちろん雲もそうでした。神様は私たちの人生の旅をも先頭に立って導いてくださるのではないでしょうか、ね、いや神様は私たちを放っておかれる、ね、そんなことはないんですね。目には見えませんけれども私たちの先頭に立って導いてくださる。私たちは本当に弱いので立てなくなることもあるんです。とても歩けませんということもあるんです。でも神様は 先頭に立ってこっちに行こうと言って私たちの人生の旅を力強く導いてくださるお方なんです。それからもう一つ、今読んだところから分かることがあります。休息という言葉なんですね。歩き続けたら疲れ果てちゃいますよね。でも神様はちゃんと分かっておられてね、休息を与えられる、ね、ここで一休みしなさい、あなたには今休息が必要なんだから、神様はそんな風にも言ってくださるんじゃないんでしょうか、ね、私たちのためにちゃんと休息の場所を神様は備えてくださるんです。先々週のことなんですけれども、これも毎年私参加してますが、東北盲信徒会修養会という集会に行ってきました。3日間目の見えないクリスチャンの方、盲信徒の方々と一緒に、それからそれを手助けする方々と一緒に、今回20名ぐらいの方集ったんですけども、一緒に過ごしました。その中で、御言葉のご奉仕もさせていただきながら、いろんな方々とお交わりする機会が、与えられたんです。で、今年は秋田県の担当で大潟村のホテルで、開催されまして、とってもゆったりとした時間を、過ごすことができました、ね、で2日目の午後にはいつもリフレッシュタイムというのを持ってて、今回は、大潟村の付近ですから男鹿半島まで、足を伸ばしたんですね。で寒風山、私初めて上まで登ったんですけど、車で登れるところに、とってもね、素晴らしい眺めでしたね。日本海もこう見え、雄大な景色が寒風山から見えました。それから入道崎というね、岬まで行って日本海を眺めてね、日の沈むまでここにいたいなと思ったんですけど、夕方までは入れませんでしたけど、雄大な日本海の景色を眺めて、本当に命の選択をするようなね、リフレッシュというか心が癒されるような思いをしましたね。でその帰りにはなまはげさんにも会ってくることができましてね、本当にこうリフレッシュすることができたんです。で、今回のこの収容会を通して改めて気づかされたことがあります。それは人間には休息が必要なんだなということなんです。で私も、母の介護も今続いてますけど、なかなかこう休む時間がないんですね。でも人間ってこうどうでしょう、時間があると、あ、これしなきゃと思っていろんなことをしちゃうんですけども、改めてあえてそういうところに行くとできなくなるわけですよね。そこに集まっている人と交わってゆっくりとした時間をこう過ごすわけなんですけども、そうした時間を過ごす中で普段なかなか気づかないことに気づかされていったり、あ、神様の御心ってこういうところにあるんじゃないかということも気づかされたり、あるいは美しい自然を見て神様って本当に大きなお方なんだなということに改めて気づかされることがありました。それは忙しい生活をしているとなかなか思い浮かばないというかね、気づかないことだと思うんですね。そういう意味で、あ、やっぱり神様って私たちにこう休息を与えてくださる、休息が必要なんだな、そのことをですね、こう改めてこう思わされました。今回のこの収容会を通してまさに神様から休息の場所を与えていただいたような気がいたしました。皆さんもぜひですね、そういう休息をね、こう取ることをぜひ心がけていただければなと思います。まとめにしたいと思います。神様は私たちを導き休息を与えてくださいます。このことを信じて、神様に信頼して、神様の導きに従って歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。あなたはイスラエルの民の荒野での困難な旅を雲の柱によって守り導かれました。私たちの人生の旅路をもあなたが力強く導いてくださることを信じて感謝いたします。あなたの御心を求め正しく判断することができるように、私たちをこれからも導いてください。あなたに心から信頼して主の導きに従うことができるように、弱い私たちを助けてください。今週も ここに集われた方々、兄弟姉妹一人一人の上にあなたの守りと導きを豊かに与えてくださいますようにお願いをいたします。ひとときを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、短く今日の御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。各自感謝のお祈りをお捧げください。お祈りはそこまでとしたいと思います。それではご起立をお願いいたします。聖歌の501番をご一緒に賛美しましょう。聖歌の501番です。